穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
あとね、テーマでいくとパートナーシップなんですよね。だからその2人にとって、うん、あるいはそれぞれにとって、うん、なんかパートナーシップって何、うん、
何
なんだろう。パートナーシップとは、
うん、
なんだろう、何、
あのね、パートナーシップということを考えた時に、なんか頭の中にうっすら、
うん、
理想のパートナーシップ像がやっぱりなんか
現れてくる、
現れてくる、ね、
パートナーシップっていうことを
みんなは多分そういうものをイメージしてる
よね。そう、常に一緒に行動するとか、うん、なんか夜を通して語り合うとかね。でもうちそれを諦めたもんね、なんかね。
そう、だからないんだよそういうものが。
そうだから、うん、理想のパートナーシップというものと、自分たちのパートナーシップと比べるとうまくいってないとか失敗とか苦しみが生まれるん
だ。ジャッジが入っちゃう。
でも我々のパートナーシップって言ったら何だろう、なんかお互いの尊重やな。
ああ、ね、それはあるよね、うん、やっぱりお互いが
相互尊重っていうのが、
好きなことをして、輝いてるのを見てるのが、私は応援で、うん、するのが好きだし、うん、多分お互いそうだと思うし、
そこでなんかニーズがあった時は一緒にいてもいいし、そうじゃない時は無理やり、なんかね、昔はね、僕はね一緒にいるのがいいと思ってたから無理やり一生懸命一緒にいようとしたの。まさにしんどかったもんな。
合わせないといけない。
そう、
あ、なるほど、
我慢してたから、
うん、そう、なるほど、
一緒に
パートナーシップとは我慢しないことである。
そうそうそうそう。そう、だからうちはそう理想のパートナーシップに合わせようと思って2人一緒にいようとしたら、どっちかが常に何かを我慢せなあかんかった。
だから多分パートナーシップに悩む人ってそこだよね、きっと。どっかに聞いてきた理想のパートナーシップがあって、それと合わないから悩むんだろ
う
な。それをどっちかが押し付けようとしてたり、
でどっちかが一生懸命合わせようとしたり、で自分を殺して、でうまくいってるように一応形作ったけれど、実はずっと苦しいとかね。
なるほどね、パートナーシップとはじゃあ、無判断で尊重し合えて、それぞれ自由で、
でなんかええ感じであればいい、
ええ、うん、感じであればいい
ね。やっぱりお互いがちゃんとこう、なんつうのかな、理解はどっかでできてないと、それが、あの、完成しないというか、ありえない、起こらない感じ。
なるほどね、
そんな感じ。
どうでしょうね、今日聞いた皆さん、理想のパートナーシップをやめることみたいな。
でもそうだね、
そうです、それは苦しみを招く可能性があるから、
こうあるべきとか、こうあるのがいいとかっていうのは苦しみをね、だから苦しいんだもんね。だから、ね、
そうそう、だから例えばこの私たち2人を見て、じゃああんな風になろうって言ったら、もうそれすでに
それさえ違うもんね。
そ、
パートナーシップっていうのは、まあ10人いれば10人それぞれ違う関わり方だなっていうことですよね。
あんな風にしてみようって、まあするのは構わないけど、そうじゃなかった時に悩むっていうのが間違ってる。
そうだよね、でその手前にいる人が結構多くって、だからこそ、理想を追い求めているとか、その理由だけじゃなくて、やっぱりいろんな自分には価値がないとかね、そういう人たちが結構、アラフォーの女性たちって多くって、なんか焦ってるように見えるんですね。パートナーにどうしたら出会えるんですかっていう質問が、スピリチュアルカウンセルリングで来るんですけれども、
そんなわかるよ。
そんなな、あの、じゃあパートナーがあなたが手にしないブロックは見ていきましょうとかね、そういう形に変えていく。いつ私のパートナーが、いつ私のパートナーに会えるんですかとか言われてさ、言われることが多いんですね。でもその人真剣なんです。その人たちは会いたくて、出会いたくて、じゃあ出会えない原因になっているのをクリアにしておきましょうっていう、まあそういうヒーリングブロックシフトがあるわけなんですよね。
自分で止めてたりします
ね。そう、ほとんど自分が止めてるだけですからね。 からそういう意味で、うん、あのそういう人たちが来たらお二人はどんなふうに言ってますか。家違うか。
いやもう家に一番近いけど知らんって
知らん
そうだ知らんもんな、
う
ん、
まあ私は大丈夫その人ももう生きてるからこの世に生まれてるからっていう
この世に生まれて
るどこかで暮らしてる
から、してるからそうだね生きているしそうそうそうまだあなたを生きればいいだけだみたいなそういうことだよ、ね、
いつ会うか
分からないだけで、分かんないけどね、
うん、ちゃんと生きて生活してるから大丈夫っていう
そういう意味でともこさんはパートナー、パートジンさんに出会う前ってそういう意味でなんかパートナーのことで悩んだことってあるんですか。
ずっとそれで悩んでたもんな。
だからあれだよそのなんだっけしもべにしてしまうから
あの付き合った男の犬ですね
犬
扱い。
そうなの。そう。
犬扱い、ね。それすごいね。
みんななんていうのかな。
言いなりなん
だ。言いなりになっていっちゃって、つまんなくなっちゃって、うん、もうやめるみたいな。
ポイ捨てする。そう。
ポイ捨て。
うん。
で、その中で、僕はね、唯一噛む犬。
そう。
飼い犬にはならない
んです。ならなかった。
なぜか噛むねん。
ワンコたちはみんなすっごいもうおとなしい子になっちゃって
。おとなしい子になっちゃう。
なっちゃう。
おとなしい子になる。言いなりのね。
ね、まあもうかかったからだと思うけどね。
面白いね。
僕だけで唯一
言うこと聞かない。
言うこと聞かないからすごくそれで噛み合ったみたいな。
ギューって噛んでき
て。噛んできて。だからそれが面白い。それが面白くなったみたいな。
まあ、その、びっくりして、なんでこの人噛むの、う
ん、
って思うんだけど。
こんなんでも、こんな犬もいるんだみたいな。
その反応を、こう、探求したくなったんだろうね。
ど
う
して
面白い。なんで噛まれるんだろうみたいな。
だから、そういう意味で体験したことのない犬がやってきたみたいな。うん、まだ犬扱いみたいな。犬扱いは変わってへんね、じいさん。
変わって
へんね。面白いね。まだ噛むんですか。
でも最近平和になってきたよね。あ、
それ飼い慣らしてきたってこと。
どうなんだろうね、
うん、だいぶ年を取った。
年を取った。大人になった。成熟してきた。
だからじゃあね、僕は噛むのはなんか何かの力をグッとくるから噛むわけよね。なんか何か力が来てたんよね。それに反抗してこっちも噛んでたし、でこっちも飼い主を変えたくて、
力が来るからこっちもまた力で返そうとっていう、その両方のエネルギーが落ちたのは
そうそう、ね、そのパワーバランスがね、なんかどっかで落ち着いた
んですね。落ち着いたんですね。そうそう、これどうですか、あなた自身がですね、聞いてる方々パートナーいないで、悩んでる場合じゃないです、まあ、悩むよりですね、まあ、よく私思うのは、もっともっと自分が楽しいことをしとればそのうちやってくるだろうみたいな、ね、そういうことだと思うんですよね。はい、そうですね。
なんかあれはね、賑やかなスピリチュアね。
スピリチュアいつもね、なんか盛り上がるんです
けど、
スピリアルな、スピリアルだから、
スピリ
チュアルはリアルである。なので、リアルな自分を生きることってすごい大事で、
ね、
だから今ないものを実際に追い求めるよりね、やっぱりこの自分とのパートナーシップたちは、自分とのパートナーシップが一番大事かなと思ってるんですね。自分とどう関わるか、
ね、
自分に恋に落ちようみたいなことをやったりとかするんですけど、自分大好きになることね。
アナコさんにとってのパートナーシップ、
私にとってのパートナーシップ、自由
一言で言うと
自由がないパートナーシップは持てないと思ってます。
それはそうだよね。
要はもうこんな広い世界の中にですね、私たちがいるわけですから、なんか縛り合うとか執着し合うっていうのはパートナーシップとは相反するものかなと。だからそこに来ると噛み合わなくなってくるんですよね。私所有されないっていうか、所有物にされるのが一番ダメか。
そう、
さん
は
買いっぱなし。パートナーってイエス・ノーの間の人たちです。グレーゾーン、グレーゾーン、
グレーゾーン、
グレーゾーンの人たちがいっぱいいるんですけどね。
アナゴさんも
結婚して7年結婚して離婚して、そしてその後に9年ほど同棲をしていたパートナーがいて、でそれを辞めてボーイフレンズ、ボーイフレンズがいるみたいな。で決めない、パートナーシップを決められない女今この人 人だけと一緒にいたいと思う相手が出てこないっていうかね、いや、まあ、だから自分に自由に正直にみたいな、
うんうん、でもねそれで自由だからいいね、
うん、そうなんですよ、だから その自由をお互いに、
うん、
まあそれが、マッチングしたら多分成立するんだけど、
うんうん、
なんか今の私はそれ、
うん、
昔の私、あ、20代の前半は、まあ、大体縛られる女が大好きだったんですよ、
うん、
縛られてみる女みたいな、
うん、縛られるタイプやったの、
そう、その時縛られてみてもうすっごいそれはそれで楽しかった、
楽しかった、
うん、その人に縛られて価値ある女、
うん、確認できるみたいな、
うん、そうそうそうそう、うん、それはもうやりたいだけグーってやったら、うん、次は野放し女みたいな、そして、あ、でも結婚してた男性もすごくすっごい優しくて、うん、私の父親とすごくそっくりな人と結婚していて、もう何でも OK、 稽古のためなら OK、 ちょっと飼い犬、え、違う、犬ね、犬みたいにペット化してた時代と、それで、あ、次の同棲は結構自由なパートナーシップに近かったんですよね、
うん
うん、だけど辞める時期が来たんですよね、
うん、
その理由はセックスレスになっちゃって、で私の中ではすっごい大好きでたまらなかったんだけど、なんかセックスレスになってしまうってこう一緒に寝てて仲がいいんだけれども一緒にお風呂に入ったりとかしてて、でそれはそれで良かったんだけど、なんか自分の中でなんか満たされない、性欲が満たされない、そういう自分に出会って、で見えたのが瞑想してたら棺桶にこう眠っている美しき美女みたいな自分のシーンがでもこのままこのままなんかでいるのはどうなのかって思った時に正直に話して、でお互いじゃあやり直そうみたいなの何回かトライしたんだけど、そこでちょっと止まっちゃったんだよね。でもそれがいい悪いとかなくって、で今はこれからどうしたいかって理想も何もないんです。ただ自由、お互いが自由なこう自分を表現し合えるような関係性を大事にできるパートナーがいて、今ボーイフレンドぐらいいるんですけれども、
ボーイフレンド
3人でもさ、こう選ぼうとしない自分もいるっていうことを知っていて、あ、いや選ばないっていう選択を自分が今しているのかなみたいな、
その日本人、
日本人、外国人、外国人みたいな、
すごいワールドワイドだね、
そうだけど私しょっちゅうあっちこっちいるからそんなしょっちゅう会えないのよね。でも今ってさ、遠隔じゃないけど遠方にいても全然すぐそばにいる、ね、関係を持てるじゃないですか、スカイプとか、まあね、やって、どうですかね、私はどうしたらいいと思いますか、ともちゃんから見た私みたいな女子を、女子
どうもしなくていいんじゃないですか、
いいですか、
だってもう一言で自由って言って笑顔で言ってる人に何をアドバイス
するんだよね、もうあなたは自由になってはいけないとか言ったらそんなことできないもんね、
だから一番いいじゃない
んですか、そうかもしれないです ね、
そう野良人生よね、
なんかそう今は放浪している感じ、
うん、
でいっぱいいろんな魂のなんか家族みたいな出会いはあるから、うん、絆をすごく心の絆をすごく、感じられる、それがすごい満たされている自分っていうステージかな、
まあ、アグミさんとお子さんは
子供いなくて、ペットはいるだけなんです。
ペット、
うん、ペット、ワンちゃんなんです。
あ、ワンちゃん。
そうですね。だから子供がいないけど、ダイナビジョンという会社をしていて、その会社の会社の人たちが子供みたいな感じですよね。それとか最近1年ぐらい前に出会った24の男の子なんだけれども、その子はもう自分の息子みたいな感じ、すごい、その子はもうなんかいろんな意味で自分が母親になれる体験を、まあ、お互いも、まあ、息子とお母さんもすごい素敵な人で、ね、出会ってるんですけれども、なんかいっぱいこの子にはなんかそういう世界を、いっぱい自由な世界を見せてあげたいという、だから私の多分人生のキーワードがさっきから聞いて自分で聞いてて思ったんだけど、自由だね、
なんだそれは、
存在意義、私の存在意義は自由だ、なんか今日ちょっと今までは人生は喜びのためにあるみたいなレベルであったんだけど、
今日は
自由 自由自在。
面白そうだね。
キーワード。要はこうやって話してるから出てくるんだけどね。
でもね、もう自由の塊って感じ。
そうかも。だから、
自由の塊も、
うん、なんかこうふっと枠が出てきたらなんか壊したがるんやね。私の場合こう壊すのが役割っていうところもある
かも。人のやつまで壊しに来るからね。
え？
人のやつまで壊しに来る
から
ね。
そうかな。
その怒りにもう延泊すればいいのにとか。
あ、そういうの言ってね。
そうですね。ぐちゃぐちゃ壊しに来
るから。いや、壊してるから、でもその人が真実を今度はね、見て、一回言うた後にね、本当にどうしたいかってまた分かるじゃん。
うん、うん、そうだね。
ね、うん。面白いね。なんかパートナーからやっぱり、なんか生きるなんか存在価値みたいなところに自分がどこにあるかっていうのを今すごく分かりましたね。自由です。はい、今日聞いてて ね、今日聞いてる方々はこの話の中からなんか自分の引っかかりポイントがあったらまた ね、
そうだね、
聞いてみたいかなと思います。なんか突然今日本当は初めてねともこさんに会ったんですけど、うん、
はい、
なんかツッコミ質問いろいろさせていただきましたが、またあの懲りずにですねこのスピリッツにあの訪問していただけたら嬉しいかな。本当に、ありがとうございました。
ありがとうございました。
キリさんもありがとうございました。最後になんかあの一言ずつなんか今日のこの、ね、体験というか話した流れの中でなんか今自分がふと湧いてきたことなんでしょうかね。
楽しかった
。楽しかった
なんかそれ以外なんか出てけへんね。なんかね、もう何が楽しかったかもよくわからないけど、なんかそんな感じやな。
そう、あと面白いなと思ったのがやっぱりその、うん、お互い2人だけでいたらそんな話しないけど、質問されることによってこう思ってたっていうのをね、お互い知るきっかけにもなるし、そういう意味で面白かった。
2人でいるときは割と無口やもんね。
うん、そんなもう日常だから
普通当たり前なんですよね。
そんな深く心について語り合うわけじゃない。
分からないから。あ、そういう、
そうなんですね、うん、
まあ、たまにこう話することはあったとしても、
日常テーマを持ってね話そうとやらないで、ね、
ぜひあの
生きてる意味は何とかさやらないで
これに懲りず、じゃあぜひまた。
すごい楽しかった。
あ、よかったです。私も本当楽しかったです、はい、ありがとうございました。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。